じゃあそれでは今日の聖書の箇所をお読みしましょうか。ヨシュア2章1節から24節まで、もう2章全体なんですけれども、まず18節から20節まで、お読みしましょうか。はい、見なさい、私たちはこの地に入ってきます。私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておきなさい。あなたの父、母、兄弟、そしてあなたの一族全員をあなたの家に集めておきなさい。あなたの家の戸口から外に出る者がいれば、その人の血はその人自身の頭上に降りかかり、私たちに罪はありません。しかしあなたと一緒に家の中にいる者の誰にでも手が下されたなら、その人の血は私たちの頭上に降りかかります。だがもしあなたが私たちのこのことを誰にも告げるなら、あなたが私たちに誓わせたあなたへの誓いから私たちは解かれます。アーメン。イスラエル民がエジプトから最初出た時はですね、もう烏合の衆といいますかね、カラスの群れをそういうふうに言うんですかね、もう何のまとまりもなくてですね、もう本当にそういうような状況でエジプトから出たわけなんですね。だってもう400年近く奴隷生活をしたものですからね、何の訓練もできていなかったはずですし、ある意味ちょっとめちゃくちゃだったと思うんです。ただエジプトからも解放されて出ただけだったんですね。でそれが彼らが荒野の中で40年間過ごしながら、ありとあらゆることを経験して、また多くの戦いを経験したんですね。でそうしながら第一世代、20歳以上の第一世代は荒野の中で全部亡くなりました。理由は不信仰だったんですね。私たちは入れないという不信仰をブツブツ言ってたもんですからですね、彼らは荒野で全部亡くなりました。カナンの地を踏むことはできませんでした。しかしながらその後の世代、彼らは荒野の中で十分に訓練されていて、ですから20歳で出た人もすでにもう60ぐらいになっているはずなんですね。ですから奴隷生活とはうんと変わった全く新しい世代がここで用意されていたわけであります。じゃあそこでいよいよ新しい指導者であるヨシュアを先頭にしてヨルダン川を渡るところまで来たわけであります。で今日2章に入りますとですね、ヨシュアは偵察隊を送るんですね。皆さん覚えていらっしゃいますか。以前モーセはですね、12名の偵察隊をカナンの地に送ったことがありますよね。そこに行って、あの城はどうなんなのか、そんな同人たちがどういうふうに、陣営はどうなっているのか、つまり軍事的なこと、それを調べるように、戦っていかないといけませんからですね。それにまたその土地の産物を持ってきなさい。だってね、ブドウの一房ですよ、二人がこう担いで持ってくるぐらい、まあちょっと想像もできないんですけれど、そのぐらい大きかったら一玉口に入れるのも大変かなっていうね、一体このブドウの一玉どのぐらい大きだったんだろう、リンゴぐらいの大きだったのかなと思うぐらいなんですけれども、まあいずれにしてもそこで言おうとしていることは、とても肥沃で豊かなその土地であるということだったんじゃないでしょうか。でも今ヨシュアはですね、また偵察隊を送るわけであります。じゃあヨルダン川をこれから渡っていて、じゃああちらにいてちょっと調べてきなさいとね。でそう偵察隊が行ったんですけれども、もうすでにですね、もうバレちゃったんですね。いやもういろんな噂も立てたもんですから、エリコ人たちもただそこでじーっと待ってたわけではないと思うんですよね。もうハイレベルで彼らも警戒してたと思うんです。それにまた僕はよく分かんないような人が行ったり来たりしたら、ある意味すぐ分かるんじゃないですか。でも結局バレちゃってですね、ですからその偵察隊として送られたその人たちが隠れたところは、今で言えば歓楽街、一番隠れやすいですよね。どこに入り込んだかも分からないような、 でも彼らはもうすでにラハブの家に入ったっていうような情報までキャッチしたわけなんですね。でも幸いラハブは彼らを隠してあげて、無事彼らは助かったわけなんですね。で、そのラハブとまたこの偵察隊の間にですね、そこにこう約束したわけなんですね。でラハブはいろんな噂を聞いて神様のことを知っていました。あなた方の神は誠の神だ、素晴らしい神様なんだ、だからあなたたちがこちらに入ってくるとき私たちは助かるように。でこの偵察隊もですね、私たちはあなた方を守ってあげるよ、ただ窓に赤い紐を結んでおきなさい、それが印なんだから、でその家の中に留まっていたら助かる、それから出たら保証はないよ、簡単に言えばそういうことなんですよね、うん、結んでおいた中にいたにもかかわらず、もし兵士たちが誤ってあなたたちを殺したならば私たちが罰を受けるんだ、私たち命を失うんだというような、そういう迷惑と言いましょうかね、そう誓いをしたわけなんですね。だからその窓に赤い紐を結んでおきなさい、そんならあなたたちは助かる、家族も兄弟も親戚もその中に入っていれば助かるんだ。でそれは偵察隊は無事、帰ったんじゃありませんか。でヨシュアに報告しますね、彼らみんなビクビクしていますよ、彼ら恐れているんですよ、非常に肯定的な報告をしたわけであります。これが24章の2章の全ての話であります。じゃあこの中から私たちは何を学ぶことができるんでしょうか。あ、そんな物語だ、それで終わるわけではありません。そこには大事な大事な霊的な原理原則があります。神様はイスラエルを通して私たちに今日も適用できるそういう真理、霊的な原理原則、そういったものを教えてくださっているんですね。じゃあこの物語から一番目に、彼らは確かに主の導きによって方向は決まっていたんです。目的は決まっていたんです。何ですか？カナンの地に入る。そこで定着する。そこに神の国を建て上げる。それが目的なんです。目標なんです。方向性なんです。でもですね、皆さんそういうふうになっているからといって、彼らがただちゃっちゃっちゃと歩いてヨルダン川を渡ってさっさっさと歩いていたら何もかも全部そうなるんですか？なりません。戦いが必要です。そこにもうすでに住んでいる人たちを、ね、追い出すことも必要です。ですからただ方向はそうであっても細かくいろんなことをやっていかないといけないということなんですね。ですからヨシュアはその偵察隊を送ってですね、さあ、あの地とエリコを見てきなさい、あの地とエリコを見てきなさい、他のところは言ってません、エリコだけ見てきなさい。何のためですか？あそこには固い城壁があります。その城壁をどう攻めたらいいのか、どこが強くてどこが弱そうなのか、またですね、ヨルダン川をイスラエル民は渡るでしょ、およそ200万ですよ。その人数がですね、ヨルダン川を渡って、じゃあどこに陣営をですね用意したらいいのか、それも必要じゃありませんか。ですからいろんな細かいところ前もって用意して計画を立てなければ、場合によってはえらい犠牲を出すだけです。じゃあ神様がこの城をエリコ私たちは出てくださったんだ、もう攻め寄って行こう、まあ、それで攻撃できるんでしょうか。まあもちろん後には神様のまた導きによってまた妙なことがありますけれど、けれどもいろんな準備が必要で、そのために偵察隊を送ったわけなんですね。ですからただ行けばいい、神様がやってくださるんでしょ、ただそうやればいいという話ではない。神様がなさること、つまりそれは方向を見せてくださる、ここだよあれだよというふうに見せてくださる、導いてくださる、けれどもその他にいろんな細かいことを私たちは 人間としてそれをやっていかなければなりません。時には戦いもやむを得ません。時には忍耐して我慢しながら乗り越えていかないといけない問題いくらでもあります。それは私たちがどう解決するか、そのための準備、時には細かい戦略、そういったものも必要なんです。だってそうでしょ、結婚するって言ってですよ、じゃあ結婚式やればいいという問題じゃないでしょ、ね、家はどこで、部屋はどこで、家財道具はどういうふうに用意する、予算はいくらかかるとか、いろいろなことがあるんじゃありませんか。そういうことなんですよね、うん、導きはあっても細かいこと、私たちは具体的にしなくてはならないことがあるんだということなんですね。だってホープハウスそうじゃないでもありませんか。ただホープハウス、お年寄りの方のためにいろんなことやればいい、やればいいというもんじゃないんですよね。どこでやるか、そこからですよね。どこでやるか、誰がやるか、そのためには経費はいくらかかるか、家を買うのか、経済地に建てるのか、全然違います。いろんなことがですね、ね、だからそれ購入するにもそのお金はどうやって用意するのか、私たちはみんなそれぞれ神様に祈って示されたものを捧げるようにお勧めしましたけれども、時には考えなかったところから献金が来ることもあります。ですからそういう計画が必要で、これからねリフォームも必要ですよね。そこのこともありますよね。ですのでこういうところはもっと詳しくいろんな計画が必要なんです。皆さんの意見も必要です。ですから導きあって始めたことではありますけれども、何もかも神様が全部やってくださるんだというね、なんか根拠も何もないような夢物語のように進めていくのではなくて、きちんと計算するところは計算をして計画を立てながら準備いかなくてはならないということなんですね。まあ、ですからそういった意味でホープハウスのために今建設委員会の方々が本当に今までね本当に良いことをしてくださっているんですけれども、そういうことなんですよね。本当に感謝ですね。ですから神様導きあってのことなんですけれども、最も適切な時期に最も適切な内容で最も適切な方法でやっていけるように、そのためには私たちは知恵を出し合って計画も必要なんだ、備えることも必要なんだ、そのために調査することも必要なんだということなんですね。それだけではありません。今日ラハブという女性のことが出ていますけれども、主はですね、また助っ人を用意してくださる。この偵察隊がですね、エリコの町に入る前に、あそこにいたらね、ラハブというスパイの、こちら見方の女性がいるからね、彼女に会っていろいろやってくださいね、というようなこと、打ち合わせはあったんでしょうか。ね。それはなかったんですよ。誰に会うか、何がどうなのか、彼らはさっぱりわからないままエリコの町に入ったんです。でそれで結局はバレてしまって逃げ込んだところが友情のところでした。今で言えば歓楽街、一番隠れやすいですから、そこに潜り込んで入り込んで自分たちの身を隠そうと思って入った家が、我々の表現で言えばたまたまね、本当に文字通りたまたまその家がラハブの家だったということなんですね。でもそれって我々の見方考えからすればたまたまなんですけれど、偶然んですけれども、それは神様のご計画、導きあってのことなんですね。彼らはまだ気づいていなかったんですけれども、神様にはそういう計画があったということなんですよ。ですから皆さんいいですか、 神様は目標を与えてそこに進ませておいて、我々人間としてはいろんな細かいことを計画立ててやっていく、進めていく。でもそんな中で私たちが気づかないところで神様はまたこういう助っ人のようなね、人を用意してくださる、時には物を用意してくださる、予期せぬこと、いろんなことが神様の見える、私たちの目に見えない神様の御手が働いてくださって助けられるという、これってですね、神様と我々人間のコラボレーションなんです。コラボレーション、今の時代使われている言葉で言えばコラボレーション、協力、神様と人間の協力です。ですから神様の導きに従って私たちの最善を尽くしてやっていく中で、また神様は新たな恵み祝福を用意してくださっているということなんですね。信仰によって進んでいけばまたさらに新たな祝福がそこに待っているっていう、そういうことなんですね。皆さん、そもそもこのラハブという女性のことなんですけれども、神様がなぜこのラハブという女性をそこに用意してくださったのか。そもそも彼女は遊女でした。今で言えばクラブのお姉さんです、ね、身分で言えばかなり低いですけれども、それに彼女はアモリ人なんです。異邦人なんです。神様を知らない民です。でもそんな中にあったラハブ、遊女でもある、身分も低い、人々からは完全に見下されている、ただ遊ぶための女としか考えないようなラハブだったんですけれども、じゃあ注意説見てみましょうか。ヨシュア記2章の注意説です。じゃあ、私たちはそれを聞いたとき心が萎えて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神主は、上は天において、下は地において神であられるからです。そのエリコの町にいる人たちはみんな聞いていたんです。彼らは航海が分けられて、みんなそこで渡ったこと、そのためにエジプトが滅んでしまったこと、また荒野の中でいろんな部族と戦ってイスラエルが全部勝利を収めて彼らの目の前まで来ていること、彼らはみんな聞いていたんです。聞いていて彼らはですね、もう心が縮んでいたんですよ。泣いていた心が縮んでですね、もう震えて恐れていたんです。でも皆さんよく見てくださいよ。同じ状況の中で、ただ震えて恐れて心は縮んでいながらも、イスラエルが来たらなんとか戦わなくちゃという、彼らはみんなそういうふうに思っているのに、ラハブだけは別のことを考えていたんです。その神に立ち向かってはいけない、イスラエルに対抗してはいけない、どうせ他の民族と同じ目に遭ってしまう、それはいけない。で、彼女一人そう思っていたんです。皆さんいいですか。彼女はですね、今まで起こっていることを見ながら、その本質、真実、これを彼女は見抜いていたんです。同じことを見たんですよ。同じ噂を聞いたんですよ。なのにエリコの町の他の人たちは恐れながらも何とか対抗しなくちゃ、その準備をする。ラハブは違う、それに対抗してはいけない。皆さん、ここものすごく大事なんです。同じ状況を見ながらも彼らは対抗しようとする。ラハブは神に対する信仰を持つようになりました。 本質と真実を見る、真理を見るというその目をラハブは持っていたんです。人は見た目にはよりません。人々からは無視されていたラハブなんだけれども、ラハブはそれを見る目を持っていたんです。結局エリコの町で助かったのは誰でしたか？ラハブとその家族だけです。まあいろんなことを調べているとですね、見方によってはラハブのことをそのエリコの町の人たちからすれば反逆者、ね、間違いないですね。町の人から見れば反逆者です。でも皆さん考えてみてください。エリコの町が大事ですか、大きな神の国が大事ですか？彼女は大きい神の働き、神の存在、その神様の御国の働き、それを彼女は見ていたんです。エリコの問題ではありません。ですからそんな状況の中でもラハブはよく見て、よく考えて、よく判断していた。結果は全く異なるんですね。ラハブは本当に正しい生き方を選びました。彼女だけじゃなくて家族までもみんな救われました。じゃあヘブル人への手紙11章31節皆さんどうと見ますとですね、そこ一緒に読んでみましょうか。はい。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びずに済みました。アーメン。皆さん面白いこと書いてありますね。不従順な者たちと一緒に滅びずにってね。ですから皆さん本当はですね、エリコの民もイスラエルの民を邪魔せずにいたらですね、彼らも助かったはずなんです。これを覚える必要があります。実はイスラエルはいろんな国々と戦ってきたんですけれども、本当は彼らが道さえ開いてくれたら彼らもみんな助かったんですよ。イスラエルは最初そう要求したんです。私はカナンに行くので道さえちょっと開いてくださいと。私はそのまま行きますよ、右も左も見ないで何も受け取らずにただ通り過ぎますから。にもかかわらずこの周りの国々人たちはイスラエルに攻めて対抗してきたんです。だから彼らは滅んだんですよ。わけが違うんです。その次ヤコブの2章25節はい。同じように遊女ラハブも使者たちを招き入れ別の道から送り出したので、その行いによって義と認められたではありませんか。アーメン。その信仰、またその信仰に伴う行い、そういうふうにやったことによってラハブは何と書いてありますか。義と認められた。どういう意味ですか。救われた、神の民となった、そういう意味なんです。ハレルヤ。皆さん第二歴代16章9節読んでみましょう。引き続き、はい。主はその御目をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。これからあなたには数々の戦いが起こるでしょう。何言ってるんですか。神様と全く一つ心を持っている人、そういう人に神様の目は注がれる。そのエリコ町に大勢人たちがいたんですけれども、神様の目が注がれたのはラハブだけでした。ラハブだけ。神様はどんなに人が多くてもその中のある一人、だってダビデが王として選ばれたのもそうでしょ。イスラエルの民大勢いたんじゃありませんか。その兄弟も何人もいたんですよ。にもかかわらず神様の目は 天の御父を礼拝し愛しているあの羊飼いであったダビデに注がれたんです。神様は見ておられるんです。誰が主を恐れ敬い、誰が主と同じ心を持っているのか、それを見ておられるんです。その人に目は注がれるんです。ですから神様は偵察隊がエリコの町に入る前から神様はラハブを用意しておられたんです。彼女を見ておられたんです。そして彼らは偶然と思うようなその道のりをですね、ラハブの家の方に導いてくださったんじゃありませんか。主の素晴らしい御業です。神を恐れない大勢の人々の中においても神様は主を恐れ主を敬う人、その人を神様は見ておられ、その人を救い出してくださいます。神様がこのラハブをどのように祝福されたのか、そのラハブは結局はイスラエルの民に加わったわけなんですね。それだけじゃありません。なんと素晴らしい結果があります。マタイの福音書1章5節6節、ここはどこなんでしょうか。イエス・キリストの系図です。なんとラハブはですね、イエス・キリストの系図に加わっているわけであります。一緒に読んでみましょうか。ちょっとカタカナが並びますけれども、はい。サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ、ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み。わお。このラハブと結婚したサルマという人はですね、実は偵察隊の一人だと言われているんですね。まあですから、あの偵察隊としてエリコの町に入って、このラハブによって助かったんじゃありませんか。まあそれからその関係がつながったんでしょうかね。そのように、だからその息子がボアズなんですよ。ルツの旦那さんですね。だから考えてみればですよ、ボアズはこのユダヤイスラエル人と異邦人のアモリ人のラハブとの間で生まれたいわゆるハーフなんですね。だからボアズはそういういきさつがあるので、また異邦人のモアブ人のルツと結婚することにそんな違和感はなかったかもしれないんですね。まあいずれにしてもこうですよ、ユダヤ人たちは自分たちの血統ですね、あの地位の純粋さをものすごく求める人たちなんですよね。それも救い主のケースの中にね、そんな異邦人の女性が入ってくるっていう、でこれを彼らは恥ずかしく思ってない。ハレルヤ。信仰によって加わったものは同じ民になるからなんですね。なんと素晴らしいことなんでしょうか。ですから結局、そのラハブはですね、ダビデのひいひいおばあさんになります。ひいひいおばあさんラハブはですね、わお、人生変えられるんですよ。まことの神を恐れ敬う人、その人はやがて救われ、その人生は全く別物に変わってしまうんです。私たちはこの素晴らしさをこの中でまた見ることができますね。神様はイスラエルの民として考えもしなかった助っ人を用意してくださいました。聖書を読んでいきますと、いろんな神様が用いてくださったいろんな人たちのことが出てきます。私たちも韓国からまた日本に来てからもいろんな助っ人のような人々をですね、神様を用意してくださいました。もう何度も証ししたことあるんですけれども、このホープチャペルのことにおいてもそうなんですよね。いろんな方々が助けてくださいました。 このホープハウスを用意することにおいても紹介してくださった方、ね、またその庭を整備するためにですね、良い会社もまたね、つながってですね、これからリフォームしていくことにおいてもね、池田恵子さんの、小春さんの、成尾さんがですね、まあ、いろんなことを調べてくださって、こっち側に傾いていますねとかですね、またいろんな調べてくださって助けてくださっています。神様はいつも助っ人を用意してくださいます。私たちはまた計算できていなくても、もちろん計算して準備していろんな最善尽くしますけれども、神様はまたその中でいろんな恵みを用意してくださるということなんですね。ハレルヤ。ですからこれからホープハウスのこともホープチャペルのことにおいても、神様がどんな助け手を、助っ人を用意してくださるのか、さらに楽しみにしていきたいと思います。ハレルヤ。最後にこの二人の偵察隊とラハブの間に結ばれたその誓いというのはですね、血による命を懸けた誓いであります。だってそうなんですよね。あなた方がこの家にとどまっていればあなた方助かります。でも家から出たら助かりませんよ。でもし家の中にいたにもかかわらず、イスラエルの兵士たちが誤ってあなたたちに手を出したならば、私たち命を持ってそれを償うという約束だったんです。命を懸けた誓いだったんです。皆さん、戦争になりますとですね、どこで何が起こるかわからないんですよ。イスラエルの兵士たちがわーっと攻めていてですよ、うん、もちろん後で見るとヨシュアがアハブの家族は助けなさいというふうにまあ言いますけれども、みんな興奮してバーッと入っちゃったら何が起こるかわからないんです。誤ってしまうかも分かりません。でもそこで彼らは自分たちの命にかけて誓いを行ったわけなんですね。それで結局何をしたんですか。赤い紐を結んでおきなさい。紐もいろいろありますよね。青もあるし、紫もあるし、白もあるし、なのに赤。私たちはこれを見ているときに、命をかけて赤色でそれを誓ったというところを考えると、皆さん何を思い出しますか。主イエスキリストの十字架の上で流してくださった命をもって私たちを償い、命をもって私たちを救いへと導いてくださったキリストの血潮、その赤い血潮を思い出します。同じように命をかけ、また命を捧げた主イエスキリストの救いの恵みを思い出します。なんと素晴らしいことなんでしょうか。旧約聖書の中にも何度も何度もそのキリストの血潮を表すようなものが何度もあります。皆さん覚えてらっしゃいますか。モーセが山に登って神様と出会っている間に、アロンとイスラエル人たちはですよ、そこで金で牛を作ってなんか偶像崇拝してあったでしょ。で神様に命じられてそれを全部粉々にして川で流したんですよね。そうするとなんと金を粉々にして川に流すと化学反応が起こって、それが赤色になるそうです。赤色になる。ですから罪の許しは赤いです。救いは赤色なんですよ。ですから彼らが命を懸けて誓ってくれた主イエスキリストも命を懸けて誓ってくださったわけなんですね。マタイの26章28節読んでみましょう。はい、これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。アーメン。主ご自身が弟子たちと一緒に最後の晩餐を食べたり飲んだりしながら、そこでブドウ酒を取り上げて、私の血ですよ、罪を許すための血ですよ、そういうふうに誓ってくださって その通りに十字架を背負ってくださいました。それが我々に救いをもたらしたわけであります。ですからその赤い紐というのはキリストの父を表すようなひな型というふうにも言えるわけであります。主イエスキリストの十字架の贖い、我々人間の神への背きの罪、それを許すための見代わりとして血を流してくださった、その大いなる恵み、それによって救われる。ですからラハブの家にとどまっている者は誰であっても救われる。それと同じように主イエスキリストの父親の御業、それを信じその信仰にとどまる人は誰でも救われる、永遠の命を得る、罪は許されるということなんですね。ハレルヤ。ですからすべてはキリストの犠牲あってのことです。キリストの犠牲なしに命はありません。キリストの犠牲なしに本当の愛は私たちは分かりません。このような恵みがこのエリコのために戦っていく、そんな中でも見えてくるものであります。神を敬う者には絶対に恵みを与えてくださるという主の素晴らしい御業であります。神様は神様のことを成してくださいます。私たちに示し、神様の計画があって私たちを導いてくださいます。一方で私たちはその神様の計画を受けつつ、私たちがやるべきこと、私たちがきちんと細かく計画を立てて実行していかなくちゃならないこと、そういうことは私たちがしなくてはなりません。このバランス大事なんですね。と同時にキリストが私たちのために命を懸けて犠牲になってくださったことを覚えつつ、時にはこういうふうに主の御業を成していく中で、時には犠牲を払わないといけないこともある、時には我慢しないといけないこともある、時には忍耐しないといけないこともある。皆さんよろしいでしょうか。そうして信仰によって進んでいく人に対して神様はその恵みの目を注いでくださるんです。こういう恵みが私と皆さんのうちにあることを祈ります。お祈りします。愛する主よ、私たちにまだあなたの恵みが必要です。あなたの目が必要です。あなたが私たちのことを見てくださり、聞いてくださり、導いてくださり、このように助っ人を用意してくださり、それも信仰によって救われる神の民を用意してくださり、こういうふうに私たちを進めさせてくださることを感謝いたします。主よ、さらに信仰によって主と共に主の御業を見つつ、私たちがやるべきこと、時には十字架を背負いながらさらに進んでいくことができるように、どうぞ助け導いてください。信に委ねて感謝して、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
私たちは神の力
キリストの深い恵み、天の御父のご慈愛、聖霊様の親しき交わりが、主の御業を見つつ、自分たちの最善を尽くして、十字架を背負って、共に主と共に進んでいこうとしているお一人お一人の上に、今の後も豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。